今日恵みをいただく御言葉は申命記の4章20節から31節までです。申命記4章20節から31節。主はあなた方をとって鉄の炉エジプトから連れ出し、今日のようにご自分の所有の民とされた。しかし主はあなた方のことで私を怒り、私はヨルダンを渡れず、またあなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる良い地に入ることができないと誓われた。私はこの地で死ななければならない。私はヨルダンを渡ることができない。しかしあなた方は渡ってあの良い地を所有しようとしている。気をつけて、あなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。あなたの神主の命令に背いてどんな形の彫像をも作ることのないようにしなさい。あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神でだからである。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御前には私たちは祝福と呪いの二つの道があります。人は錯覚しやすいです。ただ祝福しかないと。しかし私たちが不従順を犯せば、その道はたちまち呪いの道となり、私たちは吐き出され、私たちは痛めつけられ、そしてあなたの御前に惨めになり、そうしてあなたに逆らうこととは何か、それを思い知ることになります。主よ、ただ私たちはあなたの御前に従順し服従して、ただ幸い、ただ祝福、ただ栄の道を歩むことができますように。主よ、今日あなたがお語りください。語るこのしもべを清めて、この唇をあなたが直接語ってください。一人一人聞く耳、また御言葉を受け止めるその心という畑、今あなたが耕し、あなたの命を豊かに受け止める土壌でありますように。イエスよ、これからの一切をあなたが支配してくださいますように。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。モーセがですね、この4章においては、特に偶像礼拝に気をつけなさいということを、注意しております。まず主はイスラエルの民を特別にエジプトから召し出して選んで、そしてそこの中で、ね、鍛えられました。20節のところは、主はあなた方を取って鉄の炉エジプトから連れ出したあります。鉄の炉の中でイスラエルの民は精錬されたんです。そしてその中において、本当に外国の神々に仕えるとはどんなことか、異邦人の中にいるとはどんな状態か、すなわち奴隷状態がどれほど惨めな生活であるかを主は示しておられました。そしてそこから主はですね、イスラエルの民を取り出されました。モーセはただ一度のその不従順、ね、一度ひとたび死を軽んじ、怒りに身を任せて、で死に栄光を返さなかったゆえに、この良き土地、そこに入ることはできませんでしたけれども、22節でもあの良い地と日本語の聖書では書いてあります。これからイスラエルが入ろうとしている地は良い地です。 モーセが入れない地は良い地です。そしてその良い地に入ったらですね、ただ良いことだけがあるかというとですね、それは入る人の態度によりけりなわけですね。入る人が主の目にかなったことをしているのであれば、そこは誠に良い地です。しかし主の御旨に背いて不従順を犯すならば、その良い地の中でですね、悪いことが起きます。だからモーセはもうよくよくここで気をつけなさいと言っております。まあ、この申命記の4章に限らずですね、モーセはこの申命記全体を通してもう気をつけなさい、くれぐれも主に身内に逆らうことはするなと、モーセは何度も何度も言っております。23節、気をつけてあなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。で、ね、ここでも再び偶像を、作ってはならないと命じており、でそれなぜなら24節、あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神だからである、あります。英語の聖書はコンシューミングファイヤー、コンシューミング、要するに焼き尽くす、全てを食い尽くす日である、ありますね。まあ、最近の、ビジネスの世界では、ね、コンシューミングビジネス、ね、顧客向けの、ね、消費者向けのビジネスを展開すると言われておりますけれども、私たちはですね、勘違いしやすいのは、主がコンシューマーであって、私たちはサービスを提供する側です。サービスって礼拝ですね、皆さん礼拝者です。そして主はその皆さんの礼拝を受け取るお方、コンシューマーです。よく、世の中のキリスト教会で勘違いされているのが、なんか主の側がサービスを提供する側、教会が、ね、サービスを提供する側で、信徒たちはコンシューマーのような、で、ね、牧師とか、伝道師とかが何か、気に入らないことをしたら、レストランとかでクレームをなんかウェイターとかにするかのように、まあ、そういう風にする、人も中にあるんですけど、それは全く立場を逆転しております。主こそがコンシューマーであって、私たちはサービスする側、使える側です。そして主は妬む神です。主はただご自身をだけ愛することを求めておられます。そしてそれ以外のものに愛を注ぐのであれば、主は妬まれます。妬むということはそれだけ愛されているということですね。主は情熱を持って私たちのことを愛しておられ、そして私たちがのから愛を求めておられます。私たちがただ主だけを愛するのであれば、その愛の関係はとても麗しい良い関係になり、本当に楽しいものですけれども、しかし唯一愛すべきお方以外を、ね、主体求めるとすれば、それはたちまち苦々しいことに、ね、修羅場になってしまいます、ね、恋愛のもつれから、修羅場に、ね、妬みから、そういうふうになることは、本来愛すべき人をではない別のものと浮気をすれば、そういうふうになるのは、まあ、必要ですね。それは神も人も変わりありません。ですから皆さんはただ主をのみ愛すべきです。主は妬む神、それだけ熱情を持って愛しておられる神です。続いて25節からお話します。あなたが子を産み孫を得、あなた方がその地に永住し、堕落して何かの形に刻んだ像を作り、あなたの神主の目の前に悪を行い、身怒りを買うようなことがあれば、私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。あなた方がヨルダンを渡って所有しようとしているその土地からたちまちにして滅び伏せる。そこで長く生きるどころか、すっかり根絶やしにされるであろう。はい、ここで、ね、 イスラエルの民が入ろうとしてちゃね、与一のはずだったではないでしょうかね。ところが、なんとその与一の中にからたちまちにして滅び失せるということがあり得る、そこで長生きするどころかすっかりその与一の中で根絶やしにされてしまうことがあるんです。出エジプトの民、もうずっと、ね、レビ記、民数記、申命記とずっとその約束の地を願い求めてそこを熱望して絶望している様が、ずっと私たちに読んできたんですが、しかしその与一に入ったらその土地の中でたちまちにして滅んでしまうということがあるということ、これを私たちはよくよく思うべきです、ね、キリスト者も同じです。教会の中に入ったら何もかも安全か、まあ、確かにある人たちにとって安全ですが、しかし主に従順しない人、主を軽んじる人が教会の中で罪を犯し続けるのであれば、たちまちにして滅びるということもまたあるということを私たちは覚えなくてはなりません。なぜならそのイスラエルの入ろうとしている与一は主の目が四六時中注がれているところ、伊手村は特別に、ね、性別されたところといっても見てよいでしょう。その主が特別に目を注がれた性別されたところにおいて主の御旨にかなわない、主に対して罪を犯すようであれば滅びもまたたちまちにしてなんですね。幸いを得るのは確かにたちまちなんですけども、しかし主に不従順を犯せばたちまちにして滅び失せる。しかし主は憐れみ深いお方です。滅ぼし尽くすということはされません。27節から、主はあなた方を国々の民の中に散らされる、しかしごくわずかな者たちが主の追いやる国々の中に残される。あなた方はそこで人間の手で作った見ることも聞くこともせず食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々に仕える。そこからあなた方はあなたの神主を慕い求め主に会う。あなたが心を尽くし精神を尽くして切に求めるようになるからである。あなたの苦しみのうちにあってこれらすべてのことが後の日にあなたに望むなら、あなたはあなたの神主に立ち返り御声に聞き従うのである。あなたの神主は憐れみ深い神であるから、あなたを捨てずあなたを滅ぼさずあなたの先祖たちに誓った契約を忘れない。アメン。主はですね、もう何もかも滅ぼし尽くすということはされません。必ず立ち直りのその余力をね残してくださいます。わずかなながらでもそれを残してくださるんです。で実際この後イスラエルの辿った歴史はもう本当に、ね、不従順を犯してその約束の良き地の中で滅ぼし尽くされてぶんどられて散らされて、そして異教の国にバビロンに、ね、捕囚され、また北イスラエル王国はアシリアによってちりぢりにされてしまいました。でもその中でもわずかながらごくわずかな者たちが残されていたんです。この間エズラ記の学びをしましたけれども、エズラ記の中で、捕囚の中から帰ってきた、民は、合計しますと4万2000人ぐらい、おりました。イスラエル新命記の時代では男子だけでも60万以上いたんですけれども、でもそれから後の時代、王の時代には増えて確かにいったでしょう。兵隊の数が100万を超えたこともありましたが、しかし後に滅ぼされ、不従順を犯してバビロン捕囚に連れて行かれ、そして残ってきたのはもうわずか4万2000人ぐらい。だから本当にわずかなものしか残されていなかったわけですね。でもその主はわずかな4万2000人を通して再びイスラエルを再建していかれました。でそうして、イエス様の時代へと、突入していくわけですけれども、こうして主は 滅ぼし尽くすということをされず、そしてその残ったためにもうイスラエルのその立法をしっかりと守り行うようにですね、もうエズラやネヘミヤによって、その御言葉を守り行うということで、それで徹底的にその異邦人が混じることを防いで、そして主の立法を守り行わさせました。まあ、そこでちょっと度が過ぎてですね、パリサイ派とか、そういう人たちが現れて、でそれで書いていないことも何か守りを行うように、まあ、するような、そういうところもまたあったんですけども、しかし主は、散らされた先の国々でごくわずかな人たちを残して、そして返されました。彼らは悟ったんです。その散らされた先々の国々で本当に自分たちは愚かなことをしたと、主に仕えることはどんなに幸いだったかをそこで思い返すんです。28節のところでは、あなた方はそこで人間の手で作った、見ることも聞くこともせず、食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々に仕える。そこからあなた方はあなたの神主を下に求め、主に会う。あなたが心を尽くし精神を尽くして切に求めるようになるからである。現代の私たちもですね、教会の中にいることを何か、飽き足らないで、自分は世の中に出ていきたい、世の楽しみをもっと知りたい、でそれで、ね、世の中のなんか教会の中ではだけでは、どうも非常識になってしまうから、広く世の中に出て見聞を広めて体験したい、でそれで、出ていく人たちがいるんですけども、しかし結局思い知るのはですね、その人が神の民であるのであれば、世に出ていくとき、人間の手で作ったシステムとか、人間の、ね、ルールとか決まり事、会社とか、あるいはそういう中においてですね、やはり人間の手で作ったものっていうのはどこかしら欠陥があるものです。ずさんであったり、あるいは、ね、経営者とか一部の人たちにだけ甘い汁が据えて、でそれでその残りの人たちは本当に奴隷のようなエジプトのような生活を強いるような、そういう人間の手で作ったシステムというのは、このね、人の手で作った偶像のように、ね、聞くことや食べることを嗅ぐこともしない、そういう味気のない神々のようにですね、人の手で作られたシステムは味気のないものです。ひとたび皆さんが主の御業を味わって、主がどんなお方であるか、どんな麗しい素晴らしいお方であるかを皆さんがひとたび味わってなお世に出ていった場合はですね、そういう味気なさしか覚えなくなるんです。乾くんです。そしてやがて主を慕い求めるようになるんです。イスラエルの民はそこを通らされました。イスラエルの民は主から離れて、ね、世の享楽に走って、で結局バビロン捕囚という浮き目に遭い、補修されていった先で人間の手で作った見ることも聞くこともできない偶像の神々に仕えさせられ、人の身勝手な人間が作ったシステムに仕えさせられ、そして思い起こしたんです。主に導かれてきた日々がどんなに素晴らしかったかを。そして彼らはそこにおいて主を慕い求め、主に会うんです。あなたの神主を慕い求め、主に会う。あなたが心を尽くし精神を尽くして切に求めるようになるからである。30節、あなたの苦しみのうちにあって、これらすべてのことが後の日にあなたに望むなら、あなたはあなたの神主に立ち返り、御声に聞き従うのである。本当に主は恵み深い主です。私たちが世に出ていて主から離れて、でそれでも主はですね、滅ぼし尽くすことをせず、ね、チャンスを残しておられるんですね。主に立ち返るためのチャンス、そこで主に立ち返るのであれば本当に幸いです。しかしあくまで主に立ち返らないのであれば、 災いです。今日の箇所では偶像に走った場合がどのようになるか、モーセは、もうことごとく、まあ、その災いについてここで記しております。まあ、申命記はですね、もっと具体的でもっとえげつない、偶像に使えたらどういうふうになるか、さらにさらに書いてある場所がありますけれども、とにかくモーセは幾度も、偶像に走るな、ただ主だけを主体に求めよう、それをコンコンと話しております。皆さんはこの非常にシンプルな成功の法則、ただ主にだけ使えて他に走らない、これを守ってですね、本当に余計な人生の回り道をすることなく主にあって栄えて、そしてこの生涯ね、永遠からすれば短いこの人間の一生の間、本当に喜びと楽しみで主と共に歩む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、誠に人が作った人の手で作られた偶像の神々、そればかりでなく人の作ったシステム、決まり事、その中で使えるとき、人に使えるとき、私たちは誠に味気なさを覚えます。主こそ神であり、主こそ誠に私たちを幸いにしてくださるお方であると、そこで思い知ります。主よ、私たちはそのような回り道をすることなく、ただ元から主に仕えて、そこから離れることがありませんように。どうか生徒たち一人一人がその幸いに預かることができますように。今生徒たちのうちであなたの御前を離れ世に出て、世から何か変な夢を得ようとしている生徒たちの上には、主よ、あなたが御手を置いてください。立ち返らせて、そしてあなたの身元にいることがどれほど幸いであったか、世の偶像、世の人に仕えることがどんなに味気なく、あなたに仕えることがどんなに甘く味のあるものであるかを、主を再び思い起こすことができますように、背を導いてください。この新しく始まった1週間の歩み、主をあなたが導いてください。一人一人の仕事の手の技を祝福し、事業を祝福し、家庭を祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。